おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
3.11、2年前のあの日を振り返っていろいろ語って、おりますが、この春を恨んだりはしないの著者池澤さんは、まあ、最後の方の終章の方では、細長い日本列島、火山、海、そういう地理とか地形、を生かして、その中で電力、は賄えないものかということで、太陽光、風力、地熱、バイオ、水力、それらをなんとか電力にという、はい、そしていつか私たちが思い出を語るように昔原発というものがあったというその方向に向かって歩き出すことを願うという、うん、その昔を必ずいつか今にしようという美しい言葉で締めくくっていらっしゃいます、
はい、
でも太陽光、風力、地熱、バイオ、水力、なかなか難しいことは難しいわけでしょ。
いや難しいっていう人と、いや可能なんだっていう意見とあって、うん、素人の私としてはどうなんだろうなっていつも思うんですけど、
今日本中の素人が少し迷ってるところだろうな。うん、あ、例えばあの何こう地震の起きる なんつうんだっけ、
はい、あの活断層、
活断層ってのかな、はい、あれでもあのこう私はちょっとガクッときちゃったんだけど、これは間違いなく40万年前に一度動いたことがあるとかっていうのがあったけど、40万年前に一度動いたから活断層とかっていうその時間のスケールが唐突なもんですから、なんかこうピタッと来ないのな、ね、そういう難しさってのはあります。でも池澤さんがおっしゃったように、やっぱり確かにその日本はこれほどの4枚のプレートがあるわけですから、もう地震から逃れられる場所なんてどっこもないということは事実ですし、
はい、
そのあたり我々は非常にこうチューブラリンの立場ですけども、チューブラリンでも不安定ながらも懸命に登っていくしかないという、
はい、
そういうことでありますな。だから池澤さんみたいになんかこう切なく条理を尽くし語ってくれる人の意見を聞くと、なんか深々と聞いてしまうというのが今の自分なんですが、
はい、
あのこの間ね、あのこんな番組をやっててすごく驚いたんだけど、あの今日本の鳥獣被害、クマ、
おうおう、
シカ、
はい、
イノシシ、鳥、サルの被害っていうのがちょっとよく、あの、数字間違ってるかもしれないけど、年間で1000億円を超え始めたって聞いたんだ。
値段ですか？
うんうん。ものすごい金額で、それで今国がとうとう狩猟化を作ったっていうさ。
そうなんですか？
うん。やっぱり鳥獣駆除できる、鉄砲名人を作らないともうやっていけないんだって。とにかく鹿なんか恐ろしいのは、草とか木を全部食うから山崩れが頻発するんだって。
そんな関係性があるんですか？
あのね、もう単純なもんじゃないんだって。もうね、山全体が崩れ落ちるっていうところまで来てるんだって。
知らなかった。
で、すごいことに男はダメなんだって。もう頼りにならねえんだって。
男は、
うん、で、すごく今頼りにしてるのが、林野庁が頼りにしてるのが女性なんだって。あのね、すごいんだよ。それで、一人 NHK が紹介してた人で、鹿を自分で鉄砲で撃つの、ダーンって。ほんで、撃って、逆さに吊るして、皮剥いで。
女の人が
ですか？うんうん。それをね、ある程度のとこまで NHK が見せたのよ。それは、女の人の強い意見があったみたい。かわいそうなんて言ってるからダメなんだ、つって。ほんでね、その人が、皮を剥いで、皮を舐めして、で、肉を取って、内臓も取って、角はちゃんと飾り物にして、骨もピアスにして。
すごい、もう余すところなく。
そうそうそう。綺麗に食べてあげることが人間の仕事だっていう。結局、自然とのバランスの取り方っていうのを正義で測っちゃうもんだから、どんどん自然のバランスがおかしくなってるっていうさ。そういうことの延長線上にもしかすると、原子力もあるかもしれないね。バランスということも含めて、もうちょっと深く考えてみましょう。
はい、
この次またその話の上で。